アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。さて、ねえ、一雨ごとに、ぐいぐいと、暖かく、春が、来ている、のか。寒い日もあるから、やっぱまだ、春は先なのか。いかがですか？体調の方は。ねえ、みんな、心身ともに、健やかなあれ。年度末をね、感じるような、まあ、感じないような、そんな日々。皆さん、いかがお過ごしですか？心身ともに、健やかなあれ。今、なんで急にこれにハマったんだろう。今回も、東京では緊急事態宣言が延長継続しておりますので、僕らのできることをできるだけ、僕ららしいやり方というのを考えつつ、意識しつつ、今から未来に向けてリモート収録でお送りしてまいります。最近もね、普段のその本業、会社員の方は死ぬほど忙しくて、テンパってる毎日なので、そんなにね、ゆっくりと考え事をしている余裕もないんだけども、ニュースでね、出ていたこととして、そして、粕谷浩二個人として、ちょっと意識するというか気になったことは、結構前、あれ？1年ぐらい前ですか？そんな前じゃない？忘れちゃったけど、LINE と Yahoo Japan が、Z ホールディングスのもと、一緒になるよ、みたいな、そういうニュースが出てね、発表が出て、そしてしばらく経って、今、動き出したわけだよね。この3月ぐらいから、いよいよ本格的に LINE と Yahoo Japan 一緒になって、こんなことをやっていくよっていうのを発表されたわけだよね。あのニュース、もう興味がない方は全然耳に入ってないのかもしれないですけど、僕にはすごく気になってて、というのも、僕、まあ、かつてブログに書いたことがあるぐらい、LINE モバイルユーザーなんですよ。格安SIMのね、LINE モバイルユーザーなんだけど、その LINE モバイルも、Yahoo、ないしはそのソフトバンク系列で、新しく、LINE もみたいな、なんか、LINE モバイルとは、厳密には全然違うんだけど、LINE もという料金プランをソフトバンクから出しますみたいな、なんかそういう動きがあって、もう、ね、これ聞いてる皆さんと一緒ですよ。僕も、って感じだ。よくわかる。何が起こってるのかな。で、本当その LINE モバイルユーザーではない、そしてソフトバンクユーザーでもない方には、はぁ、って感じの展開だよね。いいんだ、それで。それでいいと思う。合ってる。で、結局 LINE モバイルユーザーの僕のところには、LINE モバイルさんから連絡がね、まあ、メールが来て、で、その、当初だ、去年末ぐらいに、その LINE、ソフトバンク with LINE みたいな、なんか、ちょっとよくわからない発表がされたときに、LINE モバイルというサービスとは別のものなんで、LINE モバイルユーザーの皆さんには当面、何の変化もなく、今までと変わらず、お付き合いいただけますよ、みたいな連絡が来てて、あ、そうなんだ。って思ってたんだけど、今回の発表と同時に、LINE モバイルは、新規登録とかを全部停止しまして、サービスについては当面、現状のままご利用できますが、少々、お気に留めておいてくださいみたいな、そういう連絡が改めて来まして。まるっとまとめると、LINE モバイル今後多分閉じていくよ的な感じっぽいのね。あんま詳しくはやっぱわかんないし、正式発表もないからわかんないけど、 で、まあ、乗り換えるなら、なるべくソフトバンクの新料金プラン、LINE も、どうぞ、みたいな。なんかそういう、まあでも LINE モバイルもこれまで割となんかこう、おしとやかなというか 結構ね、ゴリゴリに押していく、その大手キャリアとかとのやり方とは違うんだぜ的なスタンスを取ってたから、そこも活かしたまんま、無理にとは言いません。無理にとは言いませんけども、まあ私、新しいところで、新しい展開やっていくので、よろしければ、新しくなっていく私たちのこともごひいきにどうぞぐらいのね。そういうところ、なんかその言い回し僕好きだなって思ったんだけど、言い回しは僕が今言ったことだけど、勝手にね、作ったことだけど、まあ、そのスタンスはいいなって思ってて、でも、まあこの機会だから、LINE も以外のなんかいろいろな各社大手キャリアが出した格安料金プランとかの方もチェックしてみようかななんて思ってね。いや、浮気じゃないよ。浮気じゃない。だって LINE モバイルさんが自分のこれからの将来を考えて私変わっていくのって言ったから、それもちゃんと受け入れて、受け止めて、その上で分かった。じゃあ、もしかしたら別々の僕らになるのかもしれないけれども、僕も僕の人生を幸せにしていくために、これからどうしようか考えていこうと思うっていう判断をしてるから、別に浮気とか、くら替えとか そういう話じゃない、そういう話じゃないの。誰に向かっての申し訳 つってね、だから、関連するとこだと、LINE Pay っていうね、キャッシュレス決済、モバイル決済、スマホ決済事業というか、もう、ソフトバンク系列の PayPay に 統合されていきますよみたいな感じで言われてて、で、それも、ペイペイが、ん？ LINE ペイでペイペイ決済ができるようになりますよが第一段階の展開で、その後、LINE ペイに関しては、海外とかでは結構使用率とかもあるので、存続はするけども、日本国内的にはペイペイに統合吸収されていく形になるよみたいな。まあそうなんだ。まあじゃあ僕どうしたらいい？って思っている。そんなね、時代の変化あるんだね。まあ、そこはそこでね、受け入れて、肯定して、納得した上で、僕は僕の将来を考えていこうとは思ってますけどね。それでね、時代の始まり終わり変化とかで言うと、すごい古い馴染みのある僕のファンの方とかはご存知かと思いますけど、僕はかつてね、当時皆さんご存知でした、忍者ツールズという、まあ、ウェブサービスを提供している会社にかつて勤めてまして、僕。で、そこでね、いろいろその、まあ、ユーザーサポートしたり、サービスの企画運営とかをやったり、まあ、あと、広報 PR マンをやったり、まあ、いろいろしてたんだけども、それもね、10年以上前の話ですからね。結構昔話になっちゃうんだけどね。で、その、僕がかつて勤めていて、忍者ツールズを展開している会社は、まあ今結構いろいろな変化があって、今はあんまり関わりないんだけど、その古くから忍者ツールズが提供していた、なんか忍者カウンターをはじめとする10近くのね、ツールが この3月をもっていっぱい終了したらしいんだよね。その発表自体は去年の今頃、まだ丸1年前ぐらいにこれらのサービスは終了していきますみたいな発表はされてたんだけど、ついに、まあ、段階的にどんどんサービスを終了していって、この3月に忍者カウンターという、まあ、本当忍者ツールズユーザーだった人にとってはものすごくこう馴染みのあるというかね、例のあれねっていうぐらい結構懐かしみを感じる老舗の古くからあるサービスがついに終了したっていう、そういうお話、発表がね、ありまして。で、そのね、かつて僕はそれを作って出していった会社に勤めていたこともあり、で、もともとは忍者ツールズ自分で一ユーザーとして使ってて好きだっていうこともあって、で、その会社に入るに至ったりしたわけだから、感慨深い。ものすごい感慨深いって思ったね。で、まあいろんなね、中から見て分かったこととか、外からだけしか見てなかったこととか、いろいろ思うところあったんだけど、マジ忍者カウンターっていうのは、その、ホームページ、ウェブサイトとかに設置しておいて、まあね、ずっと昔、いにしえのインターネット民には、本当に懐かしいけど、あなたは、〇〇〇〇〇人目の訪問者です！みたいなさ。あったよね。あった。で、キリ番ゲットだ！とかね。で、当時、各ウェブサイトに掲示板とかも流行ってたから、なんか、33,333人目、キリ番ゲットしました！イエーイ！みたいなのを掲示板に書き込んだりして、で、あ、おめでとうございます。じゃあ何か、お礼に、お祝いに、キリ番記念なんかやりますね、とかっつって、で、イラストレーターさんはなんか、キリ番ありがとうとかっていうイラストを描いてたりとか、なんかそういうね、いにしえのインターネット民の記憶が掘り起こされる、そんな、まあ、時代を作ってたアクセスカウンターというね、文化そのものがもう最近見ないし、これからもまあ、もういいんじゃないかっていうフェーズに入ったってこともあってか、忍者カウンターも終了したんだよね。ああ、そうですか、という。で、忍者カウンターのリニューアルプロジェクトみたいなのに僕関わってたから、その在職中にね。感慨深い。すごい感慨深いって思った。時代は変わりゆくしね。僕らも、その時代を変わりながら少しずつ変化しながら、できることなら前へ上へ進んでいく、そうしながら生き続けているわけだね。まとまった？まとまんねえだろ、こんなんじゃ。あとね、まあ、その変化つながりで言うと、僕は先日からトラックボールマウスを始めました。ええ。例のトラックボールマウスですね。トラックボールマウスをね、買ってね、もうなんか、僕も変化したいなって思ってね。買ってさ、使い始めてさ。なんか、まだね、やっぱ、これまで使ってたマウスと、指の運びが完全に変わるから、まだね、使い慣れていっている最中なんだけども、でもね、案外ね、違和感なく使えてるね。そう。ボールマウスじゃないよ。いにしえの PC ユーザーは懐かしいよね。マウスの下がボール状になってて、で、そのボールを机に擦りつけて転がすことによって、マウスポインターをパソコン画面上で移動させる懐かしのボールマウス。 もう今はね、多分本当売ってすらいないと思うんだけど、とは違くて、説明はいいか。ね。興味ない人には本当に心底興味ないもんね。今はだってパソコンを持っていません的な人もかなり多いからね。パソコンは学校で習いましたとか、会社に入って使うようになりましたっていう人が結構いて、その他の皆さんは結構な数、スマホだけ使っていれば生活困ってませんみたいな方もいる、そういう時代だからね。本当に、トラックボールマウスじゃなくて、光マウスか。光マウス、今のね、普通の、スタンダードな、一番スタンダードな、マウスの底から、光が出てて、その光を、テーブル面に当てて、その反射で、マウスを動かすと、パソコン上のマウスポインターが反応して動く。スタンダードな今のマウス、を使ってる人とか、それがトラックボールマウスになると何がどうなるのかとかね、そういう話、全く興味なかったら本当に、このおじさん、いにしえの文化ないしは文明 を語っているなっていう、そういう感じになっちゃうからね。でも、昔話はいつかしようじゃ いつかします。まあ本当にトラックボールマウスを買ってみて、使い始めてみて、いや、今のところ割といいよ。でも使い慣れてる最中だからねっていう感じなんで、トラックボールマウスについては、また後日レビューというか、のんびりお話ししたいと思います。それでは今回もつらつらとつれづれなるままにお話ししておりますが、こんな感じで僕らがのんびりとお送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼。どうも。全然関係ないですけども、先日ちょっと寝ぼけてたのかな、疲れてたのかな、ふと口から学校行きたくないって出て、数秒経って学校って自分って突っ込みました。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らの旨味をおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組三色丼です。ちなみにゆくゆく将来的には、ムーブマンの声優、平井正幸の様々なパーソナリティを存分に味わっていただける対談形式的な感じを目指してやっております。さて、お待たせしました。皆さんおなじみの、ツイッターを見ててもわからない平井さんの近況を僕と一緒に、しょちょう。初めて聞く、しょちょう。するコーナーです。まあ本当ね、寒い日がある中、それでも日々暖かくなっていく、そんな時期ですから、平井さんもついに春めいた話をしていますかね。あ、前回もしてたか。今回ふわふわしております。粕谷浩二が皆さんと一緒に初めて、ここからの平井さんの一人喋りを聞きます。それでは自宅で収録の平井さん、よろしくどうぞ。
どうも皆さん、こんにちは。あんこ大好き声優、平井正幸です。ようやっと、春らしい日が続いてくるようになりましたね。
です
い
ね。
やー、嬉しいです。桜餅もね、美味しくてね。春を満喫していますね。平井正幸。い ああ、端々にね。まあ、こないだ梅だったり見に行ったりね。
うん。
あと道端にちょっとした花が咲いてて、お、いいなって思ったりしてる今日この頃ですけれども、皆さんいかがお過ごしですか？あ、そう、先日ね、ようやっと春コートゲットしたんですよ。
ついに。
ちょっとね、ネイビー色のシュッとしたやつをね、買いまして、いよいよ春を楽しめる時期になってきましたね。
おめでとうございます。うん、
でもまだちょっと寒い日もあったりするんでね、こう春コートをどうやって着ようかなって、ちょっと寒かったらもうちょっと中にね、厚手のものを着てね、出かけようかなとは思うんですけれども、あ、でもね、ちょっと首都圏がね、東京近県、また緊急事態宣言がね、延長されまして、ちょっと残念なんですけれども、まあまあ、まだまだ気をつけてね、過ごしていきましょうということで、うがい手洗いはしっかりしていこうと思っている僕です。あと先日髪切ってきました。またさっぱり短くしてまいりましたよ。
いつもの感じね、うん。
そうですね。もう最近はもっぱら前々から言ってるように短髪なんですけれども、そうですね。20代の頃はね、結構伸ばしてたり、髪もね、染めてたり、ちょっと明るめに色をね、入れてたりしてたんですけれども、まあ、ちょっと20代の頃に入ってた劇団が、まあ外国の役が多かったりしてたりした関係もありまして、ちょっと明るめな感じの頭になってましたけれども、
茶髪とかね。
最近はもう本当に短髪ですね。さっぱり、すっきり。やっぱりこう、毎回美容室行って、美容師のお姉さんにね、今日はどういう感じにしますかって聞かれて、あ、じゃあ今日も、すっきり短髪で、ちょっと、周りをね、結構ね、サイドがね、重くなりがちなんですよ、僕。やっぱりちょっと直毛な感じがあるんでね、うん。結構剛毛なんです。パキってなっちゃうんで、もう、伸びてくると、ボンって、横に広がってくるんで、それを、すっきりしてもらってね、短くしてもらって、刈り上げてもらってね、うん。で、やっぱりね、こう、2ブロックの時もあったんですけど、2ブロックもね、いいんですけど、なかなかこう、伸びてきた時のね、対処がね、パイナップルになっちゃうっていう、なんか、この髪型、おかしいなってなっちゃうんで、まあ最近はもう本当にシンプルに短くしてますね。そうですね。でもまあ、またちょっと、まあ、機会があれば、色を明るくしてみたいなっていう、ね、気持ちもね、なきにしもあらずなんですけれども、まあ今は、黒髪ショートで、やっていこうと思っておる次第です。
まあいつもの感じね。
はい、ねえ、ああ、ところで、最近、テレビ番組バラエティ番組だったりとかドラマでね、声優が活躍している場面をね、ちょこちょこ見かけますね。
出てるよね、テレビ。
結構、なんだろう、やっぱり鬼滅だったりとか、いろいろ声優が注目される場面がさらに増えてきていて、で、声優コンテンツっていうんですかね。テレビ業界で、盛り上がってきてるらしいですね。そうですね。やっぱりその、まあ、ドラマだったりすると、昔から山寺宏一さんだったりとか、戸田恵子さんだったりとか、結構ドラマをね、ドラマに出てらっしゃったりしましたけれども、 もう山ちゃん、あ、いや、山寺さんはもう三谷幸喜さんだったりとか、戸田恵子さんもまあ三谷幸喜さん作品だったりとか、あとショムニだったりとかね、バリバリ出てましたけど、この間ね、花江夏樹さんがね、ドラマに出て、漫画家さんの役として出てましたけどね、やっぱり声の芝居っていうのと普通の演技っていうのはやっぱり通ずるものというか、大元は一緒なんで、ああやっぱりこう見てて、ああしっかりお芝居してる、自然な感じに見えるんだけどちゃんとお芝居になってるっていうのはね、まあ当然なんですけど、ああ見てておーって思いましたね。あとは、まあ、バラエティ番組、もうこの間も声優でしょみたいな、今でしょの、あの人ですよね。あの人が司会のね、バラエティ番組だったりとか。
どっちなの？思い出せないのか言わないのか。どっちなんだよ。林修ね。
おー、すごいなって。こういう感じでね、いろいろ技術だったりとか、余すことなく見せてもらえたんで、ああ、ちょっと僕も、ああ、こうやったら、できそうだなとか、ちょっと面白そうだなって参考にしてましたけれども、そうですね、そういうバラエティ番組もね、なんか、いろいろ出る機会が増えてきてるんですかね。
声優業界は盛り上がってるね。
僕もそうですね、オファーがあれば出てみたいですね。
まあ、今のところはまだないだろうけど、
何喋る、そうですね、まあ、MC さんにもよるんですけど、まあ、なんかこうみんなでワイワイ盛り上がる番組だったら、まあそのワイワイ喋って、何々みたいな感じで喋っていきたいとは思うし、なんかまったり喋る、なんですかね、僕らの時代だったりとか
バラエティ番組じゃねえ、
そんな感じのトーク番組だったらゆったりまったり喋りますし、なんかこうバシバシに突っ込んでくる MC さんだったら、そうですね、まあ素直に喋ってそれを突っ込んでもらうみたいな、それどうなのみたいないや僕はこう思いますけどみたいな、あれおかしいかなみたいな、
天然ボケ
あれ僕はなんか普通だって思ってるんですけどみたいな、そんな喋りをトークを展開していくかなとは思ってますけれども、まああんこの話とかもね、あとはちょっとそういう甘味どころを回る巡る番組とかにもね出てみたいなとは思いますね。
意外なポジション、まあまああんこ大好き声優平正幸、
そんな感じで、声優コンテンツ盛り上がってますね。
盛り上がってるね、テレビ業界、声優業界。
あとね、まあ全然話変わるんですけど、アンテナショップって行ったことありますか？アンテナショップ、それぞれの地域の県のね、特産品だったりとかを扱っているお店、それが、まあ、東京にあったりするんです。
東京の話になっちゃうね。
まあ、僕の出身地、滋賀だと、そうですね、結構有楽町にね、東京交通会館っていう建物がありまして、施設がありまして、そこにアンテナショップがギュッと詰まってて、大阪だったりとか北海道だったりとか、まあいろんなところのアンテナショップが集まってるんですけれども、その東京交通会館の2階の端っこにあるんですよね、滋賀のアンテナショップがあるんですけど、まあ本当にね、ちょっと申し訳程度にちょこんってあるんですよいや本当に僕も何回か行ったことあるんですけど、まあ確かに滋賀の名産品というか、まあ ゆるキャラのヒコニャンだったりとかね、あと近江鉄道、近江ガチャコですねの映像が流れてたりして、あ、行ったら、まあ、滋賀県出身の身からすると、ああこのチョイスかって思って、あの飛び出し坊やくんとかね置いてはあるんですけど、もう肩身の狭いキュッてキュッとした場所にね、ここ滋賀ですよみたいな感じ、滋賀県のアンテナショップですよ、ごめんなさいねみたいな、なんか本当になんか、いやごめんなさいねっていうか、あ本当にもうちょっと大々的にやってくれてもいいんだけどみたいな感じのスペースがねあるんですけれども、まあそこだったりとか、あと日本橋にね、日本橋にもアンテナショップがあって、ココシガっていうところがあるんですけれども、そこもね、まあそっちの方がまあキャッチーというか、
キャッチー、
もうちょっと大々的に滋賀県のアンテナショップですドドンっていう感じでねあるんですけれども、まあそちらもね、ウェブサイトもあったりね、するんで、まあやっぱりこの今の時期帰省もねなかなかままならない状況ではあるんで、そういうところでね、まあ故郷を感じるそういう体験もね、いろんな地域をね感じてもらえたらっていうのはありますよね。うん。この間ねツイッターでね、何県民かバレるツイートっていうハッシュタグありまして、そこでまあ久々にひこにゃん先輩のね動画を上げまして、まあ、ずっと前にね、ひこにゃんパイセンのね、イベント見に行った時のね、前にも過去にも上げてはいたんですけど、それを再アップしてみましてね、ひこにゃんパイセンの全速力こんな、まあ、全速なんですよね、ひこにゃん先輩。めっちゃゆっくりなんですけどね、癒される感じの速度ではあったんですけれども、それもまた、ほっこりさせてもらえるね機会ではあったんですけれども、やっぱりねこう盛り上げていきたいですよね、出身地地元滋賀をね、そんな感じでね、
地元愛っていうのもいいよね、
まだまだちょっと自粛期間は続くんですけれども、楽しんでいきましょうね。うん。さて今回もリモート収録でお話ししてまいりました。いかがだったでしょうか。これから春めいてきまして、まあ、ようやっとエヴァンゲリオン新劇場版もね、公開になりまして、これも楽しみなんですけれども、映画もねいろいろまた映画だったりお芝居だったりもね、うん、見に行ける環境に状況になってきてほしいですよね、もっともっと、まあ、気をつけつつですけれども春楽しんでまいりましょう。以上ここまでのお相手はゲットした春コート、あとドクターマーチンのブーツでねいろいろお出かけしていきたい平井雅之でした。お粗末様でした。ではでは、和也にお返しします。
ようやっと、あることをゲットして、おめでとうございます。やったね。いや、平井さんはやっぱね、その、服が欲しい欲しいがもう、ね、上事のように日々言ってますから、言ってましたから、いや、言ってたかどうか知らないけども、そんな印象がね、本当いつも平井さんは、服を欲しがってるなーっていう印象があるキャラクターだったから、ようやっと春コートをね、変えてね、よかったなと思いますよ。で、すごい平井さん、唐突に話し始めたから、どんぶりちゃん、何って思ったかもしれないけどね。アンテナショップの話。で、あれ、僕がちょっと、お仕事絡みで、鹿児島県のアンテナショップに行く機会がありまして、で、その鹿児島県のアンテナショップ あ、鹿児島県のアンテナショップが有楽町にあるんだけど、有楽町今日いっぱい出てきちゃったけど、で、そのアンテナショップに行ってみたらね、いや、なんか、別に僕、特別ゆかりはないんだけど、なんかその、地元の名産、食べ物とか、あと、九州はね、お醤油が甘い刺身醤油とかいっぱいあるんだけども、その九州ならではの醤油とか、そういうのを見てたら、あ、なんかいいなーってすごい、そこはかとなく感じてね。だから、旅行とか、ほら僕、とても好きってわけじゃないじゃない割と、デブ症なんで、別に行かなくてもいいやとかって思ったりする、そんぐらい消極的なタイプなんだけど、なんか、アンテナショップ行ってみたら、ああ、いいな、なんか、楽しそう、行ってみたいな、機会があったらぐらいは結構感じたんで、ああ、そういえば、地方から出てきている、滋賀出身の平山正幸さんだったら、滋賀県のアンテナショップなんか思うところがあるかなと思って、ちょっと今回ね、構成に書かせてもらって喋ってもらったんだけど、ちょっとね、流れ的にはすんげえ唐突だったから、どんぶりちゃんはなんでこのアンテナショップの話始めたの？この人っていう。ちょっと、不思議ちゃんなのかな？みたいな。そういう風に感じたかもしれないけど、これな流れがあるんでね、僕が喋ってって構成台本に書いたんで、まあ、そこら辺はちょっとご容赦ください。いや、ほんとね、ようやっと、春めいた日が増えてきてるけどね。いや、ほんと、まあ、冒頭にもちょろっと漏れちゃいましたけど、僕はもうなかなかね、きついきつい日々を過ごしておりますので、なんかね、全然スッキリしないし、なんか伸び伸びできないし、のんびりと心も休められない。なんか、そんな日々ですが、それこそね、地方出身で東京で頑張っている人とかがいたら、今は本当、里帰り、帰省、なかなかできない、そんなタイミングだけども、例えばアンテナショップとか行ってね、で、ちょっと地元を思い出してみるとか、で、あと意外と、出身地域のアンテナショップ行ってみて、え？今、地元では、こんなの押してるの？みたいな、新しい発見みたいのもあったりするかもしれないんで、ちょっとね、直接帰るわけにはいかないけども、地元に触れる、つながる的な意味で、アンテナショップ行ってみるのもいいかなって、ふと思って話したいな、話してほしいなって思ったんだよね。であとは、やっぱ、関東近郊、在住出身の皆さんも、まあ、今のところはなかなか旅行行けないけど、いつか行きたいなーって思っている地域のアンテナショップとかにちょっと足を運んでみて、行ったつもり、行った気分にはなかなかなれないけど、まあ、いつか落ち着いたら行こう。行きたいなーっていう気分を高めておく。みたいな感じで、いや、アンテナショップ結構存在価値高めなんじゃない？って、カスヤが思いましたね。さあ、じゃあね、春に向かっていろいろ、なんとかかんとか気持ちを高めていきたいところですけども、頑張っていこう今回ちょっといろいろなことをごまかしつつおしゃべりしておりましたが、今回の三色丼は唐突ですが、このあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームをご用意してありますので、ご意見、ご感想、疑問とか質問とか、何気ない普通オタとか、どうぞお気軽にお送りください。さらに僕たちのツイッターやブログ、YouTube とかと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画もどうぞご覧くださいね。次回の配信は3月21日日曜日です。緊急事態宣言がそこまで延長継続中なので、リモート収録でお送りする予定ですが、 なんとか次回まででもみんな生き延びていこう。以上、今回のお相手も、ようやっと3月の半ばまでたどり着きましたけれども、そういえば引っ越しの段取りとかももう全然進んでない。何せ毎日いっぱいいっぱい。頑張ろう、僕と一緒に生き抜いていこう。アルビナエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。